人生はまあ難しいわ。いろいろこの頃年を取ると昔のことを思い出してね、それから人の一生というかな、それがそのいろいろ考えさせられるわね。もう私より若い人がたくさん死んだはるし、葬式にも近所の人もこの間葬式行ってきたけどね、あの人なんかでも本当に穏やかな人なんやでな。そんな人が死んでしまって、人柄もいいしみんなに好かれてるし、人のために町内会長までやりはってな、仕事ほったらかしにして頑張ってはんねや。どっから見ても立派な人やと思うねんけどね、それがなんで死んでしまうんかなと思ったし、ね、なぜこういうこと思うか言うとな、若い自分からちょっと悩み事を持ってたんで、いろいろなんとかを、まあ社会へ出て仕事したらそんなまあもなかろう、今のうちに勉強してたらと思って、いろいろ人間のことを勉強したことが、その中でまあ3つ4つの大事な書物にぶち当たっていろいろ感じさせたことがありまして、普通の人のように単純にああそうかそんな人もあるわなって、それでは済まない。つまりはね、まあ、因果応報というか、例えば立派な行いで自分の人間としての立派な人生、世のため人のために頑張りはって、まあ言うたら人間の最高の水準のまあ心意気で一生お過ごしになったと、そういう立派な人が例えば廃人にしたりすると、なんで不満になるのかと、こんな立派な人なんで廃人するのかなと、こう思ったりするんですよね。昔から冗談でよくその悪いやつほど長生きするなんて変なこと言うた人おるけど、あれは実は漫才の世界でそういう言い回しして人を笑わそうと思ったんだな。逆のことを言うてみて、まあ、ブラックユーモアということやろうと思うんだけどね、そういうことはないと思ってたんや。でお釈迦さんはそういうその因果の道理というか、人間の運命についても悪事を働けば悪い結果が生まれますよと、良い原因を生めば良い、それが良い結果に、つまり自分の良い結果が生まれますよと、こういうことをお悟りになった。悟りの原理は因果応報の原理なんやな。それを得得した、まあ、実際見極めてしまったということだと聞いてんだけどね、まあ、実際自分もそのもちろんそういう地球上の最高の水準の人の心の底まで見ることはできないし、その内容についてもおそらく感知できないような素晴らしいことやったと思うけどな、それは感知できないまでも、まあいろんな人の書物、立派なお方のいろいろ書物を読んでみると、多分こうだろうなということを予想できるわけ。それ予想たるや甘いかもしらんけども、正しい行いしてた正しいことがずっと追考してきはった人は、その人の一生は絶対で幸せであるべきであって、少なくとも仏教的な哲学から言うても、来世生まれ変わった時は極楽往生、極楽という世界に生まれ変われるはずであろうと、 それはあの昔日蓮聖人っておられたけどな、日蓮宗を開きはった人よ。この人は現世利益ということを言い出したわけね。でそれまでの仏教の各宗派は良い行いをすれば今度生まれてあの世でこの世がで死んで次の人生を迎えるときにはつまり良い世界、極楽往生、極楽に生まれ変わりますよと、こういうことを言うてきたわけだね。ところが日蓮聖人はそれを現世利益、つまりこの世の中で利益、利益ということだ、利益という意味だね。つまりこの世で利益を得られますよと、良い行いをすり、良い人生を送る、人のため頑張って人に功徳を施していけば、自分のこの今のこの世がすでにその素晴らしい人生になる、良いことがつながっていきますよと、良い利益が出てきますよということを言い出した宗派なんですよね、日蓮宗は。それぐらいおっしゃる聖人さんもおられたわけで、つまりお釈迦さんの、まあ、どの宗派がどうだということじゃないけれども、お釈迦さんの見極めなさったその悟りの原理は、良い行いをすれば良い人生になるということですよ。早い話だね。で悪い行いをした人は死んでは地獄の苦しみで経て、そこで修行し直して次にまた生まれさせていただくのは大変大変遅れると、なかなか生まれることはできない、しかも今度生まれたところはもっと苦しい環境である、次の人生はもう見るも哀れな、たくさんの魑魅魍魎の鬼ばっかりおるところでもっと悩んだ苦しい人生を送らんならん、そういう定めですよということなんやけどもな。年寄り言ってたのは、あんな人を騙して悪いことばっかりしてるああいう人は、まあ商売上の付き合いのある人でもね、嘘ばっかりついて、例えば鉄を売っといて実はこれしてんですよっていうようなことを言うてやってた人もたくさんおったんや、僕ら若い時、二十歳の時は。あんなことして人を騙し討ちばっかりして悪行を重ねてる人は、あんな人は死んだらろくな死に方せんよと、こういうことをよう言うてた年寄りはね。でほんならどういうことか、死に方っていうのはどういうことですかと、一番いい死に方は何ですねんと。だからまずはお釈迦さんの死に方やと、お釈迦さんどういう死に方したんですかと、北枕で顔を 西に向けて、で家族に囲まれて眠るがごとく畳の上で往生なさった、まあ、畳はあったかどうか知らんけどな、つまり関係者に見送られて死んだ、これが一番いい死に方やというわけ、お釈迦さんの死に方。ところで悪事してる人はそんな死に方せん、要は時代劇に出てくるヤクザ切ったはったで喧嘩の中で殺されたり、まあ悪事を重ねてるからそういうことやということやけどな、まあ、そういうことも 今の若い人言うたってピンと来んやるし、何言うてんねん、どこのたわごとかってなもんやけどな、昔そんな話ばっかりしとったんや。今のその点でいくと、まあ、そういうことを考えない時代かな、自分の命というものを考えない時代、人の命についても何も考えないのかな、でましてやその命だけじゃない、人の生き様というか、その心の持ち方というか、吉風というかな、人間の器量というか、そういうものもちょっとも頓着しない、ただただ生きてるだけやと。まるでまあ昔の人から見たらもう猫や犬と一緒やな、ただ生きてるだけのような そういうような人が結構たくさんいてはると思うんですよね。そういう話の続きに病気がある。実は病気の原因についてはなかなかわからないらしい。お医者さんも一説によるとストレスやというのよな。ストレスが高じてそうなる。ストレスとホルモンとか体の中のあの心理的な心理上のその圧迫感というかストレス、心理のストレスよね。それから悩み事、自分の進む道を間違って人を苦しめたり人を騙したりしてしまった、それを悩みに悩んで人間的な悩みのために病気を引き起こす、いろいろ言われてんだけど、まあ、原因分からへん。なんでこんなん言いましたか言うたって分からない。分かったら大変なことだと思うけどな。だんだんだんだん科学が発達して、心の問題も解明される時代がいずれ来るかも分からんけども、なかなか分からないな。病気になった人思うと、この人がなんでこんな病気になったんかな、かわいそうやな、この人は立派な人やのになと思うことがようあった。なぜそんな病気になるんかな。お釈迦さんのお悟りになった、無欲内をして白寿は何もやってない立派な人生を送ってはんのに、なんで病気になるんだろう。そういうことを最近思い出してな、情けないなと思うんだけどね。そこにはまあ人間、私らのような普通の凡人が浅はかな解釈をするべきじゃないのかな。